んにちは。 TSS セラピスト開業支援スクール、今週も始まりました。今日のテーマはナチュラルにセールスするテクニックです。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。セールスっていう言葉だけでもう拒否反応しちゃう人も多いと思うんです、うん、でセールスってするのも苦手だし、なんか嫌なセールスされた経験があったりすると、うん、セールスとか営業っていう言葉自体に嫌悪感を抱いてしまいますよね。
そうですね、
うん、なんだけど、うん、皆さん一人でも多くのお客様に来てほしい、
うん、
一人のお客様に1000円でも多くお支払いしてほしい、
うん、
商品を購入してほしい、
うん、
お友達を紹介してほしい、
うん、
毎月ずっと来てほしいって思っていますよね、
うんうん、思ってますよ ね。
思ってなかったらもうここから先は聞かなくていいんですけど思ってる方で、
うん、
セールスが苦手な方に、
うん、
今日はできるだけ自分もお客様もセールスしてるぞ、されてるぞと感じずに自然に売れていく秘訣をお話ししていきたいと思います。
おー、すごい秘訣
まず下準備としてめっちゃ大事なことを3つ言いますので、これは徹底してください。
はい、
この下準備がなければナチュラルなセールスは絶対にできません。
はい、
はい、1つ目、商品やサービスのスペックを熟知しておくこと。
熟知しておくこと、
うん、スペックっていうのは化粧品だったらその成分の詳細とか生産者の思いとかテクスチャーとか香りとかね、お客様に聞かれそうなことに何でも即座に答えられる知識ですよね、
うんうん、
エビデンスやデータがあるとなお良いです。
はい、
はい、2つ目がその商品やサービスがどんな人のどんなお悩みをどんな風に解決できるか、これを明確にしておくこと、
うんうん
うん、3つ目、その売りたいものについて価格以上のメリットをお客様に感じていただけるっていうのを確信すること。
うん、
うんうん、もう一回言うと、1つ目が商品のスペックを熟知しておくこと、
はい、
2つ目がその商品がどんな人のどんな悩みをどんな風に解決できるか明確にしておくこと、
うんうん、
3つ目がその商品は価格以上のメリットをお客様に提供できると確信すること、
うん、
はい、でこの3点において自信が持てないんであれば、むしろこの3点について自信が持ててないから営業が苦手とも言えるんですよね。
あー、もうこの3点が全部自信満々だったら、うん、もう伝えたくてしょうがなくなりますよね。
あ、実際そうなんですよ、本当に
うん、うんうん、
なのでここの密っていうのは自分の中だけでできることですよね。
うんうん、そうですね、調べたり聞いたり、
うん、そうそうそう、だから、うん、まずここに必死で向き合ってくださいと。
うんうん、
うん、で次ね、対お客様ですよね。今までは全部自分でできることだったけれども、次はお客様に実際にお届けしていく上でね、はい、実際に、このナチュラルにお客様が買いたいっていう風になるテクニック、これを今日は3ステップでお伝えしようと思います。
はい、
はい、まず1ステップ目、
はい、
認知です。
ステップ1、認知、
はい、知らせること、こういう商品があるんだなとお知らせすることです。
うんうん、はい、
公式 LINE で紹介する、 SNS で紹介する、 サロンの目立つところに置いとく、ポスターを貼っとく、チラシを渡す、個別にお知らせするとかですね、
そうですよね、はい、いいものがあるのに、知らなければ買うこともできないですもんね、
そう
おすすめすることも、
そう、まずは知られている状態を作るんですけれども、あの最後に言ったこの個別にお知らせするっていうところなんですけども、あの個別に言うの苦手って思われるかもしれないんですけど、これはあくまでも認知活動なので売らないっていうことを重視してほしいんですよ。
ああ売らなきゃと思うから、ああって思うけど、
そうい
いものを伝えようっていうところから始めるってことですね。
もう売らない、私売らないんだよって自分にあの言い聞かせて、でお客様にこう LINE してね、直接、あの今度こういうサービス始めましたで、〇〇様にゆりさんにぴったりかと思ったのでお知らせさせていただいたんですけど、もし気になるとかあったらいつでもお問い合わせくださいね、これでいいんですよ、ここにさっきの、サービス内容のスペックとかね、そんなん詳しく言わなくて全然大丈夫です、ゆりさんにぴったり、そこだけ、私がそう思ったっていうのだけ伝える、これで大丈夫。
ぴったりってどうぴったりなんだろう、
もう気になりますよね多分もうだからね、何がお客様欲しいって思うかっていうと、自分にぴったりなものが欲しいんですよ、
みんな迷いますもんね、
そうい
っぱいいろんないいものがあるから、
そう、それだけなのね。だからもうぴったりって言葉だけでいいので、今度新しいコスメをあの扱うことになりました、で、ゆりさん何々で悩んでるっておっしゃってたので、あのぴったりかなと思ってお知らせ先にさせていただきますね、また何かあったらいつでも聞いてくださいねって、それだけ。
でもそうやって何々で悩んでらっしゃったのでとかって書いてくれたると、ちゃんと聞いてくれてるんだ、ちゃんと見てくれてるんだと思いますよね。
そうですよね、そこもすごく大事だ、ね、もしまあそういうのがなかったとしても、ぴったりだよって言われるだけでも、何がぴったりなんだろうってもう気になってると思う、
気になる、
はい、
どうぴったりなんだ、
そう、もうちょっとアンテナが立ちますよね、
今度サロン行った時に聞いてみよう、
そうそこで2ステップ目、
はい、
次が好きになってもらうです。
好きになってもらう、
好きになってもらうとか興味を持ってもらうなんですね、
はい、
ここはね、他のお客様の口コミだとかビフォーアフターを見せるっていうことが結構重要なフェーズです。あとその商品やサービスに対する自分の愛ですよね、これめっちゃ好き、これめっちゃいいって言い続ける、これかなり大事です。
たとえその1回の説明でってなってても、次行った時もいやこれ本当めっちゃ好きっていうのをずっと伝え続けそんなに好きならみたいな、
そう直接ね伝えてもいいし、公式 LINE とか SNS とかでもいいし、もうとにかく今日も私これでお手入れしためっちゃ好きとか、自分にもやってみたけどすごく気持ちよかったとか、やっぱめっちゃいいって、で今日私この講座作ってみたけどほんまにもう自分が受けたいとか、すごく好き、これ早く人に教えたいみたいなのをずっと言い続けるのね、これが2ステップ目、
はい、
今のところできそうじゃないですか。
できそうですね。
ね。じゃあ最後のステップ。はい。きっかけを与える。
きっかけ。
これは リリースの時はね限定キャンペーンをしてもいいと思います。値引きとかプレゼントとか、
うんうんうん、
で、あのリリースの時じゃなくて常設のサービスとか商品の場合は、うん、一言聞くだけです。どうされますか？これだけです。
どうされますか？
はい、先日お伝えしてた講座なんですけれども、うん、3月から、うん、あの無事始められることになりました、うん、ゆりさんご参加されますか？これだけ。
お伝えになりますか？
うん、次回のご予約どうされますか？この間ご案内させていただいたお化粧品が入荷したんですけれども、ゆりさんお取り置きいかがされますか？
なるほどね、
はい、
うんうん、
今日はお首のパックもプラスできますけれども、どういたしましょうか？
悩むな、でもやりたいなきっかけですね。
そうです。これはもう今日の晩ご飯カレーと肉じゃがどっちがいいって聞くぐらいのテンションで聞きます。でもしこの3ステップ目をやって売れなかった場合、
はい、
1ステップ目と2ステップ目もしくはその前の事前準備のどれかが絶対足りてません。
足りてたらもうこのステップ3では、うん、お願いしますって来るわけですね。
そういうことなの。
来た来たってなるわけですね。あのお客様からしても。
そう。
やっと聞いてくれたわって。
そう。
うん、
もう欲しいって言いたい状態になってるので、
でもこう考えると下準備すごい大事ですよね。
そうなんですよ、下準備がものすごく大事、うん、ここがね結構甘い人が多いかなって思います。
なんかこう下準備されてるものをこう認知してもらう時も、うん、ご紹介する時も、うん、もう伝えたいってなってるから、もう言われた方は何それ買いたいってなるじゃないですか。
で本当はねめっちゃ知ってるの、その商品とかサービスのスペックっていうのをもうさ本一冊書けるぐらいもういっぱい頭に入ってて、うん、もう何でも聞いてよっていう状態なんだけれども、あえてそこを説明せずに、うん、めっちゃいいっていうのだけ言うの。
うん、
そしたらさ、何がそんなにいいのとか、なんか私にぴったりって言ってたけどどういうところでそう思ったのとか、うん、それってあのなんかどういう私どういう使い方したらいいのとかで実際聞いてくれるわけじゃないですか、
うんうん、
別に聞かなかったとしてもこの人が言うんやったら間違いないなって思わせるだけの説得力が生まれてるんですよ。なので下準備がもうめちゃくちゃあるからこそ、
うんうん、
堂々とこれいいよって、うん、言える。
で最後どうされますか？
うん、別に買わんでもいいし、うん、好きにしたらいいけど、
うん
う
ん、
どうされますかっていう
テンション。ここまでされてどうされますかって言ったら本当に断る理由ないですよね。
ないんですよ、
うん
うん、で別に断られたとしてもそれはお客様の選択だからね。あ、本当に必要ないと思われたんだなとか、
うんうん、
ね、他に気に入ってるものがあったりさ、今タイミングじゃないってことも多々あると思うんで、まあ確かに魅力は感じてるんだけどちょっと今ちょっと違うかなって思ったんでみたいな感じだったら、全然いいですよ、またじゃあ時期見て あのお伝えさせていただきますねとかね、言っといて、
何か良い情報ありましたらまたお伝えしますねとかね、
そうなんですね。
でもこれだと本当にナチュラルですね、
そうなのね、だから意外と 告知だけして売れない売れないって言ってる人って多いんですよ。
うんうん、
うん、何月何日からこの講座を始めますみたいなね、うんうん、でこれはこういう人にこういう結果をもたらすので、まあ受けてほしいなみたいな告知をして、それで終わりの人が多いんですけど、うん、それってまず知られてないですよね、そのターゲットの方にその商品があるんだっていうことが、まずその告知しただけでは伝わってない可能性が非常に高いんですよね。うん、もう見たと、走行を見たとしてもスルーしてることもすごくあると思います。
うん、
うん、でその告知して終わりっていうのは、好きになってもらう努力を全然してないわけじゃないですか。
そうか、
うん、
教えてだけあげて、
うん、そう
終わりみたいな。
そうだから、めっちゃいいよっていうのを、めっちゃ私これ好きやねんっていうのをね、ずっとずっと毎日毎日言い続けると、うん、はあそうなんや、なんか良さそうやなとか、
うんうんうん、
ちょっと興味出てきたなとか、
うん
うん、今度行ったら聞いてみようかなってなっていくんですよね、
うん、
で最終どうされますかって、あ、ちょっと気になってたし一回使ってみようかなってなりますよね。
うん、
うん、だからセールスってやっぱ売り込むとか営業するっていう意識だと、このマインドから変えないといけなくって、なんかこう、うん、お客様をなんかこうお金がない存在って思い込んでるんじゃないの、お客様のお財布の中身を勝手に決めつけてはいけないわよとか言われるじゃないですか。
うん、
うん、でもそういうのってちょっとストレスですよね、やっぱり。
うん
うん、私はちょっと無理だったんですよ、そのやり方って、
うんうんうん、
でも手順が分かればちょっとやれそうな気がしません？
します。
うん、よかった、
うん、もしこの下準備も、うん、あ、できてなかったなと思えば、うん、本当ここにまずコミットして、
うん、
一生懸命頑張れば、おのずとステップ1したいってなって、
いや、そうだよね、
うん、
確かに。
だってこんなに好きだって分かったのに誰にも言えないじゃ、もったいないです
よ
ね
本当にそうなんですよね。だからこのさ、事前準備のところでやっぱり本当にお客様にとってそれが必要な商品なのかどうかっていうこととしっかり向き合うと思うんで、この時になんか曖昧だったら、多分その商品自分は大して売りたくないものだと思うんで、
あ、
うん、
これにも気づくきっかけになりますね。
うん、そうそうそうそう、だから本当に好きなものだったら、やっぱりもっとこの商品のこと知りたいって思って調べるだろうし、うん、この商品を使って自分がさ、こう良くなったりとかしたら、まあ、それはこう価格以上にやっぱり自分の生活を向上させてくれたとかっていうことをやっぱ人にも伝えたくなるし、これは私だけじゃなくって他の人にもいいものだっていう風に確信できると思うし、
うん、
うん、なのでちょっとその事前準備のところにまず向き合ってみてほしいなと思います。
はい、もう今日の話聞くと、セールスっていう言葉に嫌悪感っていうのがちょっとこう変わってきますね、
うん、いや、そうなっていただけるとすごい嬉しいです。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。番組ではリスナーセラピストさんからのご質問やお悩み相談も大募集しています。番組の公式 LINE を登録し、そちらから送ってくださいね。それでは本日ここまでです。また来週お会いしましょう。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。